それでは14番池間茂が通行に従いまして一般質問を行います。5月会議の一般質問の取りを務めさせていただきますが、質問の大きくは3点であります。要旨として何点か挙げておりますので、簡潔なご答弁をよろしくお願いをいたします。下記のことにつきましては、私は以前から空港滑走路延長の要望、空港ターミナルのリニューアル、改築、TSA の件、またジェットオイルの更新等、海空の航空路につきましては、関連する質問をしてまいりましたが、ジェットオイルの更新につきましては、6月会議でも同僚から、同僚議員から質問を回っておりましたが、それだけ離島には必要不可欠である、重要であると思っております。今回、国もようやく全国国境離島の経済と一応性を理解され、建設の国、県、市、事業者の負担割合も、され、負担割合も決まり、令和10年に引き渡され、島民の念願であります、島の経済を運ぶ、離島航路の宝船が修復されることになり、私も一安心をしております。それでは、日光の空港滑走路、単安全区域、リーサ港についてですが、これは前にも述べておりますけれども、今回は実施設計についてでございます。国の法改正による事業で、事業主体は県でありますが、空港の設置場所、所在地は域でありますので、工事内容についてお尋ねをいたします。まず、リーサの計画拡張による民地の所有者や地元、または漁業関係者への説明、用地の買収、域市への説明、協力要請はあっていたのか、またあっていれば、私たちも議員も知っておきたいと思っておりますので、このリーサ、このリーサは、ご承知の通り、航空機の離着陸には重要な航空方法であり、航空機が離着陸する際、滑走路を越えて走行し停止するオーバーラン、または航空機が離着陸時に滑走路の手前でオーバーラン、または航空機が着陸時に滑走路の手前に着陸してしまうアンダーシュートを起こした場合、人命の安全を守り、航空機の損傷を軽減させるための着陸隊の両端に設けられる、上であります。以前はリーサーの雲は、旧法では40メートル以上だったと思いますけれども、この滑走路は地形の関係もあり、滑走路は1200メートルで、リーサーは海側に35メートル、丘側に10メートルと、総延長は1245メートルであり、航空法には不適格であります。今回、国の航空法の改正が平成31年3月施行され、同年4月1日に施行され、県の通達では、令和8年度までに着工となっておりました。私も現在の空港の地形上、着工は難しいと思っておりましたが、その後、県より平成8年までに実施設計でも良いと緩和されましたが、この緩和は全国の空港でも大きい空港ではすでにリーサは確保されております。狭隘な空港ではリーサの確保が厳しく、リーサの不足分を拡張、造成、埋め立て等で様々な理由があると聞いておりました。そのことは壱岐の空港も同じであります。そのようなことで、緩和されると思いますが、壱岐空港もリーサの不足分を海側の35メートル55メートル、丘側の10メートル8メートル延長し、両方でに乗り面確保と合わせて135メートルの埋め立て行為の計画がなされております。以前の滑走路延長の話では、丘の方には無理との話があっておりましたが、今回は工事設計通りに実施設計ができるのか、実施設計が作成できなければ次の段階に進まないが、実施設計についてお尋ねをいたします。次に、リーサの工事の着工及び工事完成予定についてでございますが、リーサ工事も丘側の埋め立て、道路のトンネル、海側でも135メートル延長、滑走路までの 海抜10メートル以上の埋め立てなど大規模な工事でありますが、実施設計後の工事着工、工期及び完成予定について、また運行については現在の滑走路1200メートル内で午前と午後の2便が運行されておりますが、その影響はないのか、お尋ねを合わせてお尋ねをいたします。これは2個ですから、これは以上、以上、ここで説明ですか。お願いします。
一間議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。平田総務部長。
ございます。14番一山議員のご質問の壱空港滑走路端安全区域リーサー工事についてお答えをいたします。リーサーの工事につきましては県の事業となりますので、壱岐振興局の担当課より現状について聞き取りをさせていただいた内容について回答をさせていただきますので、ご了承をお願いいたします。まず今議員も説明をいただきましたが、改めて滑走路端安全区域、いわゆるリーサについてご説明をさせていただきます。滑走路端安全区域は航空機が離着陸する際の事故に備え、人命の安全を図り、飛行機の損傷を軽減させるために設けられる干渉区域であり、航空法施行規則の規定により壱岐空港の滑走路長1200メーターの場合、両端に90メートルのリーサ区域を確保する必要があるため、現在県において工事の計画が進められている状況でございます。1点目の工事計画及び実施設計の地元関係者への説明と民地の用地買収はできているのかについてでございますが、昨年度末に壱岐振興局建設課において市の担当者も同席をしておりましたが、地元漁協や公民館長様へ説明がされております。また本年度概略設計を実施する予定とのことであり、その後本設計にて詳細な構造等が明らかになることから、現状ではまだ用地買収が必要となる範囲を明確にできない状況と伺っております。次に2点目のリーサ工事の着工工期、完成予定についてでございますが、県としましては市の協力を得ながら早期に現地着手し、必要な予算を確保するなどしてできるだけ早い時期での完成を目指していくとのことでございました。本市としましては今後も県との情報共有を密に行い、関係機関団体と連携して対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
答弁ありがとうございました。今回の、リーサの改正法で当初の説明では平成8年までに着工であったのが、それが実施設計でも良いと緩和されたことで、リーサが不足する高校では良かったなと思った高校もあります。これは緩和ではなく国が改正、法改正の中でのことで、日本での航空の状況を把握していないので、での、把握していないでの、緩和であります。国内で多くの空港は、リーサの長さを、旧基準である、先ほど申しました、40メートル以上で整備をしておりましたが、平成22年の国際民間航空機、ICAO、以下をの勧告により、すべての空港において、新しい国際基準である現在の長さ90メートル以上のに、準拠することになり、この勧告を受け、平成25年に、国内基準の改正され、令和、8年度までに地方管理空港を含むすべての空港で新基準にリーサに着手することの方針が示されました。 今回の、最小範囲90メートル未満の輪差は全国で、現在、97箇所 44% あるそうでございますが、日本の民間航空で一番長い滑走路は成田国際航空 A 滑走路、関西国際航空 B 滑走路は4000メートル、約1里もあります。このように2000メートル30メートル級の滑走路ではジャンボデッキ、リープドキの速度も異なり、安全性はすでに確保済んであります。1500メートル以降の空港では地形の都合でリーサの区分不足の空港がリーサ額の造成、埋め立て、大井等の空港が多いようです。壱岐空港も例外ではなく、道路全前後、滑走の全前後埋め立て工法であり、それは工事計画設計を作成しなければ工事着工はできませんので、今回の緩和は緩和ではなく工事の着工前にせねばならない段階的な当然のことのと私は思っております。県の事業ではありますけれども、滑走路延長の要望も踏まえてよく県の説明を理解しておく必要があると私は思っております。これ何かありましたら、次の滑走路とか計画もありますからね、よく把握して説明を聞いていただいて、いただいてと思っておりますが、何かありましたら。
平田総務部長。はい。
一山議員の追加のご質問にお答えをいたします。リーサに合わせまして、本市としましてはこれまで、空港滑走路長の1500メートルの要望を県に、継続して要望を行っております。今回のリーサの区域の延長も含めまして、空港滑走路の延長についても市としては重要な課題であるという認識でおりますので、県と十分連携を取りながら協議を進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。
ありがとうございます。
市山議員、
今日ありがとうございました。2号につきましては、答弁は工事については理解いたしております。それでは次に大きい2の壱岐空港ターミナルビルの改築についてですが、1校の高校ターミナルの改築と滑走路延長の関連については壱岐の、重点要望として滑走路延長の要望をしておりますが、空港ターミナルの建設は建設場所、ターミナルの位置は空港、壱岐空港の場合は滑走路が基準であります。私はターミナルの老朽化により一部の、リフォーム外周工事の修繕の要望をし実施されておりますが、本体の改築は、航空滑走路延長の要望をしておりますので、その目処がつかなくては改築の、計画が立たないとの答弁がありましたが、それは私も十分承知しておりますが、規制会も壱岐市と共同で重点要望をして要望を行っております。県はだんだん厳しい回答ばかりで、県は、前中村報道様同様、大石知事の回答は同じで、費用対効果と、国の、採択条件が非常に厳しい、など、期待していました。大石知事も同様な回答であります。前白川市長は、厳しい回答ではあるが、根気よく要望し続けているとおっしゃっておりました。それは、島民の気持ちも同じですが、国の採択条件とは、乗客が増加し、費用対効果で、増加と費用対効果であり、滑走路を延長してもその効果が見込めないような回答であります。だといって、壱岐市の重点要望を他の要望もあり、取り下げるわけにはいきませんが、滑走路延長の要望がいつ受理されるのか、例えば受理されてもいつ計画されるのか、不透明であります。今回のリーサの大事業のあと滑走路延長が国が認めるのか懸念されます。このような不安の中、壱岐空港のターミナルは老朽化が進みます。市長の主意、ではありませんけれども、新市長としてのご見解をお伺いいたしたいと思います。
篠原市長。
山議員ご質問の域空港ターミナルビルの改築につきましてお答えさせていただきます。ご承知の通り、本市においては空路の維持存続と地域振興のためには、どの機種でも離発着できる滑走路を有する空港の整備が必要不可欠であるとの認識のもと、県に対し滑走路の延長について要望を行っているところでございます。議員ご指摘の通り、仮に滑走路が市の要望する1500メートルに延長されることとなれば、滑走路の幅は45メートル必要となり、現在のターミナルビルの位置を移動する必要が出てまいります。そのため、滑走路の延長ができるか否か不透明な状況である現在、ターミナルビルの改築に踏み切れない現状がございます。しかしながら、域空港ターミナルビルは、議員もおっしゃるように昭和40年10月に竣工し、すでに58年が経過したことにより、老朽化も進み、毎年限られた予算の中で修繕が必要な箇所を見極めながら維持管理に努めているところでございますが、現在の建物を利用する限界は必ず訪れてまいります。滑走路延長の要望は引き続き継続してまいりますが、近い将来に実現できるような規模の事業ではございませんので、並行してターミナルビルの建て替えについて研究を始めたいと考えております。以上でございます。
一山委員。
今のターミナルビルについて、再質問をいたしますが、先ほど申しましたように滑走路延長の要望も一種の重点要望として、要望し、他の要望も取り下げるわけにはございませんが、それといって域の要望の回答では、域市の要望の回答では、現知事も同様、先ほど述べさせたようでございますが、一つも進展はしておりません。空港の将来の展望はできません。国の 回答も県は分かっているはずでございますが、これは真剣にこう考えていかなければならないと私は思っておりますが、滑走路の延長、要望は1500メートル滑走路の延長でしたが、規制会との共同で、これは2000メートル要望には しなかったですかね。副市長、どうですか。まあ、そういう話も聞いたことがございますから、合わせて、申しますけれども、たとえ2000メートル級の滑走路になりますと、現在理想の、リーサを海上計画では135メートル延長となっておりますけれども、2000メートル級になると、あと800メートル要望のどの機種でもの、離着陸となりますと、現在滑走路の 間に滑走帯というのがあるんですね。今、リーサがあって、それから滑走路があって、それから大型機になると安全確保のために、滑走帯というのがあるわけです。それが60メートル追加せないといけないと。そうすると120メートルを設ければならない会場には結局2000メートルやるということが920メートル延長となり、2000メートル級は滑走路の幅を現在の30メートルから滑走路幅が40メートルになります。それから着陸帯も30メートルが40メートルになって、それ結局滑走路と着陸帯を合わせますと30メートル確保しないかな。それから、飛行機が大きくなりますと、今の駐車場だけでは狭くなりますから、これもやっぱ30メートルぐらい延長しないといけない。そうすると、今の、事務所はそれが基準ですからですね、表の方に40メートルぐらい出さないといけないというようなことになります。それで結局滑走路が基準ですから、それが確定せねば、その先ほど申しましたように、ターミナルの、改築ができないわけですね。それがいつまでそれが話ができるか、それをはっきりしてもらわないと、いくら 将来の展望を言ってもですね、できないことになる。何遍言っても同じような気がいたしますけれども、まあ、これは私たちが期待しておる希望でございますので、どうにもなりませんけれども、まあ、早くですね、これは先ほど申しましたように真剣に取り組んでいただいて、もうここで切るとは失礼ですけれども、先の経過が立たないものですから、市長は合わせてどのようにお考えか、お尋ねをいたしたいと思います。
白橋市長。
はい。一山議員のご質問にお答えさせていただきます。議員もおっしゃる通り、この要望をですね、空港整備規制会等も作り、駅主して、全力で力を挙げてですね、要望してますけども、また今年ですね、近々知事要望がございます。そこでももちろん要望いたしますが、先ほどお話があるように、中村知事の時を含めですね、前回も厳しい、当然大きな規模の工事になりますので、県としてもなかなか前向きな回答が出せないというところは、気持ちとしては分かっているところでございます。そういった中で、同じ要望をしても何も話が進みませんので、今回ちょっと要望を変えております。まずですね、第一歩といいますか、いきなり作ってくれというのも、当然、こちらも、市民皆様から要望いただく中でもですね、先ほどの話もありますが、段階的にできるところからやってほしいというような今後要望に今変えているところでございます。まずこの空港の行き空港の話をですね、ぜひテーブルに載せる、これが今回要望の主な目的というふうに考えているところでございます。で、合わせてもしこの要望を県が飲んでくれるまでにも相当時間があると思います。先ほどのように設計をしたりとかですね、いろいろあって、10年以上はかかるような工事になろうかとは思っておりますので、先ほどのそこをそれまで待つのかというのは、現実的にこの空港ターミナルビルですね、同じ離島でいうと対馬と五島とも比べても20年ぐらい古い行き空港というふうになっております。で、58年経っておりまして、対応年数としても経っているところでありますので、まさに両輪でといいますか、並行してこのターミナルビルについては検討を考えたいというふうに思っております。で、合わせて一山議員もおっしゃいますように、土地自体は県の持ち物になっております。駐車場も含めてですね。そういったところもありますので、やはり市だけで決めることではなく、県ともこれも含めて検討していきたいというふうに思っているところでございます。以上です。
市長議員、
今市長がおっしゃるようにですね、これは自分の要望通りにはいかないわけですけれどもですね、これは国が言うですね、入隊コートと費用対効果と、採択条件というのは先ほど申しましたように、乗客率が増えれば効果はないじゃないかと言っているわけですからですね、これは市長がどう思っていらっしゃるのか、1500メートルの要を考えていらっしゃるのか、五島対馬のように2000メートルを考えていらっしゃるのか、それによってだいぶ違うわけですけれども、先ほど言いましたように2000メートルということになるともう800メートル、900メートル延長、海の方に延長するからですね、相当な防波堤のようなものを作らなきゃいけませんから、漁協関係もございます。ちょっと私も考えていました。深井ダムの深井神社からですね、池田方に向く直行の田んぼを突き切ったところがありますね。あれがね、直線までで約1000メートルです。道路まで出ると1300メートルでございますけれども、直線の幅をですね、延長しないといけないということになりますと、漁業者がどう出てくるかですね、そして西熊のようなことは湾内になりますからですね、そうしたことも考えないといけない。できないことをいつまでも言ってもできないわけですけれども、これは、怒られますかもしれませんけれども、やはり、見切るときには見切って先のことを計画するとも人の手と思っていますけれどもね、そうした大事業になります。それから、例えば今度はリーサで 135メートル延長してもですね、幅があるわけですね、今度は。135メートルぐらいの、130メートルの幅からあります。そうした防火堤を作らないといけないわけですから、これはもう大工事でもう何百億かかるんじゃないかろうかと、私も思っておりますが、そういうことが国が採択するかどうかが問題ですからね。でけんこといつまでも引っ張ってもで、ターナルを潰れても、なかなか解決せないでやるなかろうかというふうに思っておりますからね。これは、市長がおっしゃったように、真剣に取り組んでですね、将来の展望を含めて、できるかできんか、ここで判断すべきと私は思っておりますから、一つよろしくお願いいたします。次に、維持消防署前の、SL の展示維持についてでございますが、この件につきましては、以前も SL の維持管理について質問をいたしましたが、コロナの関係で約2年間ぐらい、SL の管理、私もできない状況でございましたが、それから約2年間余り経過をし、臨時の SL も風雨にさらされ、鉄製のため腐食が激しく、塗装も剥がれ、壱岐の中央の展示物としては見晴らしい姿となっております。この SL 蒸気機関車は、8620型88625は、昭和47年、1973年に廃車され、日本鉄道交通は、活躍した SL の有志と功績を、永久に保存し、国民の懐かしい思いを残すため、全国各地に払い作業をしていることを、当時の橋部町長が、翌年の昭和48年5月15日、1973年に日本国有、鉄道、北九州門司鉄道管理局長、武田信人様へ、離島の子供たちへ、蒸気機関車の車両の実物を教育学習と観光資源にも活用したいと払い下げの懇願をいたしました。今日は SL を気持ちわかりますけれども、SL を長く保存し、道民が SL をもう思い出として鑑賞していただくために、あえて無償対応されており、昭和49年、1947年に SL 車両対策契約が締結され、契約期間は昭和49年4月1日から昭和54年4月15日の5カ年更新とされておりました。時代も変わり、足部町から一市に引き継がれ、管理されておりますが、何年かごとに当該のボランティアの方がその都度代表されておりましたが、コロナの発症の地域からボランティアの方々も高齢となり、資金調達の不足等もあり、気持ちはあっても該当されない状況をと聞いておりますが、SL の現在の状況では手に負えない状態のようにようです。JR 様の、長期保存の気持ちは十分理解できますけれども、保存維持する、たとえ撤去するとしても多額の費用が必要となります。このような珍しい SL を保存をできるのが、SL を保存できるのか、維持していくのか、JR 九州の今後の対策をよく共有されたいと思いますが、市長のご見解をお願いいたします。
塚本企画振興部長。
14番、市山議員のご質問にお答えします。壱岐市消防本部前にある SL は昭和49年に廃車となり、旧足部町が当時の日本国有鉄道に対して離島の児童たちの教育及び広く一般に SL への愛席を広げることを目的に無償貸与の本制をし、承諾されて昭和49年10月に現在の場所に移設されております。移設から50年が経ち、老朽化が進んでいる現状であります。維持存続について JR 九州と協議をされてはとの質問についてですが、当時の車両貸借契約書を確認いたしますと、移動、保存、修理、管理、返還、その他一切の費用は足部町の負担とするとの条項があり、この契約に基づき九州旅客鉄道株式会社に
維持や修復を依頼することは困難な状況です。そのような中、令和2年11月に SL88622 修復の会の代表が来党され、SL88625 の恒久的な保存のため、ボランティアとして清掃や修理作業を行いたいとの申し出がありました。そこで九州旅客鉄道株式会社からの許可を得て、令和3年11月に腐食や損傷の激しい箇所の修復や欠損部の復元作業が行われました。しかし、修復すべき箇所はまだ残っており、修復の会からは今後も作業を継続したい、して行いたいとの申し出をいただいているところです。ただし、修復の会は現在、他の車両の修復作業を行っているため、そちらの作業が終了次第、壱岐市の SL88625 の修復に取り組みたいとの意向が示されています。市といたしましては、このような申し出は大変ありがたいと考えており、SL88622 修復の会により、壱岐市の SL 修復の準備が整い次第、作業を進めるように考えております。以上でございます。
吉山議員、
答弁ありがとうございました。その当時はですね、はじめ教科が先ほど申しましたように、子どもの学習と、観光資源のために日本国際航空に懇願して、局長にも懇願をして理解されて、長く保存するよう、無償貸与契約で壱岐に転移されるようになったわけでございますが、それから約50年余り、SL の融資が転移され、時代の流れもあり、役目を果たしております。そうしたことで、この辺で協議されるのも、市と JR の荷物にならないのではないかと、私も思っておりますし、この、まあ、失礼ですけども、またが安江さんのような、偉人ではないわけでございますからですね、形あるものはいつか崩れるということもございます。そうしたことで、よく考えてですね、よく相談して、お互いの、これはもうこんなこと金がかかりますからですね、荷物になります。展示せなできない、車両ではないわけですから、もう時代も変わり、新幹線の時代になっておりますしですね、子供は昔はこんなことあったとはねえという時期はもう通ったと思いますからですね、この辺でやっぱりやる時期だと私は思っている。これから10年もまた持たんですよ。それで、お互いこれが古ならんうちにですね、金のかからんうちにお互い相談してやっていただければと私は思っていますが、毎度市長の答弁をお願いいたします。
篠原市長。
はい。
一山議員のご質問にお答えさせていただきます。議員もおっしゃる通り、まあ50年経ったと。いうところもありまして、先ほどの芦部町の賃貸契約書の中にですね、返還というところもございます。まあ、ただ、JR 九州が返還されて、まあ、今更返還されてもというのもあるかもしれないんですけども、まあ、今は先ほどのボランティア団体の皆さんから、まあ修復も申し出もいただいておりますので、まあ、そこの状況を見ながらですけども、まあ、一歩踏み込んだですね、まあ、先ほどの返還だったりとか、そういったところに関しても、まあ、検討していかなければいけない、まあ、状況には来ているというふうに思っております。以上でございます。
今、返還の話が出ましたけれどもですね、芦部時代にはですね、長島町長さんという人がおりました。その人がですね、契約書の中にですね、維持管理費を毎年20万積んでていくと、芦部町の時に。それをずっとやっておって、私も芦部町中に議員になりましたけれども、それはあんまり聞かったわけですね。どこでどうなったか私は分からないんですが、そうした維持管理は市が、町がやるというような約束が当たっちゃろうと思っておりますけれども、ご承知のように、維持管理は屋根がなくとですね、もうできないわけですね。駅管理ばかりしても、夫婦に会うとですね、相当被害があります。消滅しますからね。そういうことがあったわけですけども、そのところははっきりしてですね、やっぱり返還するものか、 それをやっぱ考えないかんですよ。もう返還しても役に立ちませんからですね、よく検討していただきたいと私は思っております。一つよろしくお願いいたします。私 もう質問中があんまり体操はありませんでしたが、この辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。